小岩井農場パート1。私は随分素早く汽車から降りた。そのために雲がキラッと光ったくらいだ。けれどももっと速い人はある。科学の波川さんによく似た人だ。あのオリーブの背広などはそっくりおとなしい農学士だ。さっき盛岡の停車場でも、確かに私はそう思っていた。この人が砂糖水の中の冷たく明るい待合室から一足出るとき、私も出る。馬車が一台立っている。御車が一言何か言う。黒塗りの素敵な馬車だ。艶消しだ。馬も上等のハックに。この人はかすかにうなずき、それから自分という小さな荷物を乗っけるという気軽な風で、馬車に登って腰掛ける。わずかの光の工作だ。その日の当たった背中が少し小ごんでしんとしている。私は歩いて馬と並ぶ。これはあるいは客馬車だ。どうも農場のらしくない。私にも乗れと言えばいい。御車が横から呼べばいい。乗らなくたっていいのだが、これからゴリも歩くのだし、倉掛山の下あたりでゆっくり時間も欲しいのだ。あそこなら空気もひどく明瞭で、木でも草でもみんな厳冬だ。もちろん沖縄草も咲いているし、野原は黒ぶどう酒のコップも並べて私を歓待するだろう。そこでゆっくりとどまるために本部まででも乗った方がいい。今日なら私だって馬に乗れないわけではない。曖昧な C の傾向、きっといつでもこうなのだ。もう馬車が動いている。これが実にいいことだ。どうしようか考えている暇にそれが過ぎてなくなるということ。ひらっと私を通り越す。道は真っ黒の腐食土で、雨上がりだし弾力もある。馬はピンと耳を立て、その端は向こうの青い光にとがり、いかにも気さくにかけていく。後ろからはもう誰も来ないのか、つつましく肩をすぼめた停車場と新開地風の飲食店、ガラス障子はありふれてデコボコ、わらじや三名戸の空箱や夏みかんの明るい匂い。汽車から降りた人たちはさっきたくさんあったのだが、みんな岡陰の茶活部落やつなぎあたりへ行くらしい。西に曲がって見えなくなった。今私は補足の時のよう、新開地風の建物はみんな後ろに片付けた。そしてこここそ畑になっている。黒馬が2匹、汗で濡れ、プラウを引いて行ったり来たりする。ひわ色の柔らかな山のこっち側だ。山では不思議に風が吹いている。若葉がさまざまに翻る。ずっと遠くの暗いところでは、ウグイスもゴロゴロ鳴いている。その透明な群青のウグイスが、本当のウグイスの方はドイツ読本のハンスがウグイスでないよと言った。馬車はずんずん遠くなる。大きく揺れるし跳ね上がる。紳士も軽く跳ね上がる。この人はもうよほど世間を渡り、 今は青黒い縁のようなとこへ澄まして腰掛けている人なのだ。そしてずんずん遠くなる。畑の馬は2匹、人は2人で赤い、雲に越された日光のためにいよいよ赤く焼けている。冬に来た時とはまるで別だ。みんなすっかり変わっている。変わったとはいえ、それは雪が雪、雲が開けて、土が呼吸し、幹や芽の中に輪行や樹液が流れ、青白い春になっただけだ。それよりも、こんなせわしい新生の明滅を連ね、速やかな、速やかな、万方露天の中に、小祝いのきれいな野原や牧場の標本が、いかにも確かに景気するということが、どんなに新鮮な奇跡だろう。本当に、この道をこの前行くときは、空気がひどく中密で、冷たく、そして明るすぎた。今日は、七つ森は一面の枯れ草。松木がおかしな緑滑に、丘の後ろとふもとに生えて、大変陰鬱に古びて見える。パート2。タンボリンも遠くの空で鳴ってるし、雨は今日は大丈夫、降らない。しかし馬車も早いといったところで、そんなに素敵なわけではない。今まで立ってやっとあそこまで、ここからあそこまでのこのまっすぐな火山灰の道の分だけ行ったのだ。あそこはちょうど曲がり目で、すがれの草穂も揺れている。山は青い雲でいっぱい光っているし、駆けていく馬車は黒くて立派だ。ひばりひばり、金の微塵の散らばる空へ、たった今登ったひばりなのだ。黒くて素早く金色だ。空でやるブローニアンムーブメント。おまけにあいつらの羽ときたら、甲虫のようによまいある。飴色のやつと硬い漆塗りの方と、確かに二重に持っている。よほど上手に鳴いている。空の光を飲み込んでいる。紅葉のために溺れている。もちろんずっと遠くではもっとたくさん鳴いている。そいつの方は背景だ。向こうからはこっちのやつがひどく勇敢に見える。後ろから5月の今頃、黒い長いオーバーを着た医者らしいものがやってくる。たびたびこっちを見ているようだ。それは一本道を行くときにごくありふれたことなのだ。冬にもやっぱりこんな塩梅に黒いインバネスがやってきて、本部へはこれでいいんですかと遠くから言葉の部位を投げつけた。でこぼこの雪道をかろうじて咀嚼するというふうに歩きながら、本部へはこれでいいんですかと心細そうに聞いたのだ。俺はぶっきらぼうに、ああ、と言っただけなので、ちょうどそれだけ大変かわいそうな気がした。今日のはもっと遠くから来る。パート3。もう入り口だ。小祝農場。いつもの通りだ。こんだ野原やあけびの藪。物売り、キノコ取り、 お断り申し候。いつもの通りだ。次期委員もある。金良区。ふん、いつもの通りだ。小さな沢と青い木立。沢では水が暗く、そして鈍っている。また鉄ゼルのフローレセンス。向こうの畑には白樺もある。白樺は、コウマから向こうですと、いつか俺は、肌眷属に言っていた。ここはよっぽど高いから、柳沢続けの一帯だ。やっぱりコウマに当たるのだ。どうしたのだ、この鳥の声は。なんというたくさんの鳥だ。鳥の小学校に来たようだ。雨のようだし、湧いているようだ。いるいる。鳥がいっぱいにいる。なんという数だ。鳴く、鳴く、鳴く。ロンドカプリチオーソ。ギュック、ギュック、ギュック、ギュック。あの木の芯にも一匹いる。筋力のためだ。飛び上がる。筋力のためでない。ギュック、ギュック。一匹でない。一群れだ。十匹以上だ。子を作る。ギュック、ギュック。三股の槍の穂、子を作る。青光り、青光り、藩の子立ち。のぼせるくらいだ。この鳥の声。その音が、パッと低くなる。後ろになってしまったのだ。あるいは、注意のリズムのため、両方ともだ。鳥の声。木立がいつか並木になった。この設計は、飾り絵式だ。けれども、偶然だから仕方ない。荷馬車が確か3台止まっている。生な松の丸太がいっぱいに積まれ、日がいつかこっそり降りてきて、新しい天秤油の蒸気圧、一台だけが歩いている。けれどもこれは木や枝の陰でなくて、湿った黒い腐食質と赤竹色の花のかけら、桜の並木になったのだ。こんな静かな目まぐるしさ。この馬車には人がついていない。馬は払い下げの立派なハックに、足の揺れるのは年寄ったため。おい、ヘングスト、しっかりしろよ。三日月みたいな目つきをして、おまけに涙がいっぱいで、陰気に頭を下げていられると、俺は全くたまらないのだ。威勢よく、桃色の舌を噛み、ふっと花を鳴らせ。全体、馬の目の中には複雑なレンズがあって、景色やみんな変に緩んで、いびつに見える。馬車引きはみんなと一緒に、向こうの土手の枯れ草に腰を下ろして休んでいる。三人赤く笑ってこっちを見、また一人は大股に土手の中を歩き、何か忘れ物でも持ってくるという風。鉢箱の白ペンキ。桜の木には、テングス病がたくさんある。テングスは、早くも青い葉を出し、馬車のラッパが聞こえてくれば、ここがいっぺんに、スイッツルになる。遠くでは、鷹が空を切っているし、カラマツの目は、ネクタイピンに欲しいくらいだし、今は向こうの並木を、くらっと青く走っていったのは、騎手は笑い、 尺道の陣馬の起床だ。パート4。本部の気取った建物が桜やポプラのこっちに立ち、その寂しい観測台の上にロビンソン風力系の小さな湾やぐらぐら揺れる風信機を私はもう見出さない。さっきの艶消しの立派な馬車は今頃どこかで忘れたように止まってようし、5月の黒いオーバーコートもどの建物かに曲がっていった。冬にはここの凍った池で子供らがひどく笑った。カラマツは飛び色の素敵な足です。向こうに光るのは雲でしょうか、粉雪でしょうか、それとも野原の雪に日が当てているのでしょうか。氷滑りをやりながら、何がそんなにおかしいのです。お前さんたちのほっぺたは真っ赤ですよ。ネギ色の春の水にベンベロももうぼやける。畑は茶色に掘り起こされ、旧碑も四角に積み上げてある。並木桜の天狗巣にはいじらしい小さな緑の旗を出すのもあり、遠くの縮れた雲にかかるのではみずみずしたうぐいす色の弱いのもある。あんまりひばりが泣きすぎる。幾葉部と本部との間でさえひばり屋なんか一ダースで聞かない。そのキリギス式のたくましい高地の線がグラグラの雲に浮かぶこちら、短い素朴な電話柱が右に曲がり左へ傾き、ひどく乱れて曲がり角には一本の青木。白樺だろう、柳ではない。幸運部へはここから行くのが近い。冬の間だって雪が固まり、バソリも通っていたほどだ。雪が固くはなかったようだ。なぜならソリは雪をあげた。確かに酵母の沈殿を冴えた気流に吹き上げた。あの時はキラキラする雪の移動の中を人は危なっかしいセレナーデを口笛に吹き、行ったり来たり何遍したかわからない。四列の茶色な落葉章けれども、あの調子外れのセレナーデが風や時々パッと立つ雪とどんなによく釣り合っていたことか。それは雪の日のアイスクリームと同じ。もっともそれなら暖炉も真っ赤だろうし、モスコバイトも少しそっぽに焼けるだろうし、俺たちには見られない贅沢だ。春のバンダイクブラウン、きれいに畑は好転された。雲は今日も白金と白金国、そのまばゆい明暗の中でひばりはしきりに泣いている。雲の参加と日のきしり。それから目をまた上げるなら、灰色なもの、走るもの、蛇に似たもの、キジだ。亜鉛メッキのキジなのだ。あんまり長い尾を引いてうららかに過ぎれば、もう一匹が飛び降りる。山鳥ではない。山鳥ですか？山で？夏に？ 歩くのは速い。流れている。オレンジ色の日光の中を、キジはスルスル流れている。泣いている。それがキジの声だ。今見はらかす高地の外れ、向こうの青草の高みに四五本乱れて、なんという気まぐれな桜だろう。みんな桜の幽霊だ。内面はしだれ柳で、時色の花をつけている。空で一村のプラチナンスポンジがちぎれる。それから輝く表現の堅調を踏み、煽らむ天のうつろの中へ、彼方のように突き進み、すべて水色の哀愁を焚き、寂しい反証の変更を切れ、今日を横切る黒雲は、ジュラや白亜の真っ暗な森林の中、蜂蝓が険しく葉を鳴らして飛ぶ、その氾濫の水煙から昇ったのだ。誰も見ていないその地質時代の林の底を、水は濁ってどんどん流れた。今こそ俺は寂しくない。たった一人で生きていく。こんな気ままな魂と誰が一緒に生けようか。大平にまっすぐに進んで、それでいけないというのなら、田舎風のダブルカラーなどを引き裂いてしまえ。それから先があんまり青黒くなってきたら、そんな先まで考えないでいい。力いっぱい口笛を吹け、口笛を吹け。日の錯綜、頼りもない紅葉を振るい、透き通るものが一列、私の後から来る。光、かすれ、また歌うように小さな胸を張り、またほのぼのと輝いて笑う。みんな素足の子供らだ。ちらちら洋楽も揺れているし、めいめい遠くの歌の一鎖ずつ、六金弱情の炎を保ち、これらはあるいは天の古種、金奈良の子供ら。五本の透明な桜の木は、青々と陽炎をあげる。私は白い雑能をぶら下げて、気ままな林務官のように、五月の金色の外光の中で、口笛を吹き、歩調を踏んで悪いだろうか。楽しい太陽系の春だ。みんな走ったり歌ったり跳ね上がったりするがいい。コロナは83万200。あの4月の実習の初めの日、液費を運ぶ一日一杯、公園菩薩太陽マジックの歌が鳴った。コロナは83万400。ああ、陽光のマジックよ。一つの席を超えるとき、一人が担ぎ棒を渡せば、それは太陽のマジックにより、磁石のようにもう一人の手に吸い付いた。コロナは77万5000。どの子供かが笛を吹いている。それは私に聞こえないけれども、確かに吹いている。全体笛というものは気まぐれなひょろひょろの周長だ。道がぐんぐん後ろから湧き、過ぎてきた方へ畳んでいく。村木な四本の桜も記憶のように遠ざかる。楽しい地球の危険の春だ。 みんな歌ったり走ったり跳ね上がったりするがいい。パート9。透き通って揺れているのはさっきの彪悍な4本の桜。私はそれを知っているけれども、目にははっきり見ていない。確かに私のカンカンの外で冷たい雨が注いでいる。天の微光に定めなく浮かべる石を我が踏めば、おおユリア、雫は糸度振りまさり、カシオペアは巡りゆく。ユリアが私の左を行く。大きな紺色の瞳を凛と張って、ユリアが私の左を行く。ペムペルが私の右にいる。は、さっき横へそれた。あの、カラマツの列のとこから横へそれた。幻想が向こうから迫ってくるときは、もう人間の壊れるときだ。私ははっきり目を開いて歩いているのだ。ユリア、ペンペル、私の遠い友達よ。私は随分しばらくぶりで、君たちの大きな真っ白な素足を見た。どんなに私は君たちの昔の足跡を、白亜系の血岩の古い海岸に求めただろう。あんまりひどい幻想だ。私は何をビクビクしているのだ。どうしてもどうしても寂しくてたまらないときは、人はみんなきっとこういうことになる。君たちと今日会うことができたので、私はこの大きな旅の中の一つずりから血みどろになって逃げなくてもいいのです。ひばりがいるようないないような、腐食室から麦が生え、雨はしきりに降っている。そうです。農場のこの辺は、全く不思議に思われます。どうしてか、私はここらを、デア・ハイリゲ・プンクトと呼びたいような気がします。この冬だって、後天部まで用事できて、ここいらの匂いのいい吹雪の中で、何とはなしに清い心持ちがして、凍りそうになりながら、いつまでもいつまでも行ったり来たりしていました。さっきもそうです。どこの子供らですか、あの、洋楽をつけた子は。そんなことで騙されてはいけない。違った空間にはいろいろ違ったものがある。それに第一、さっきからの考えようが、まるで銅板のようなのに気がつかないか。雨の中でひばりが鳴いているのです。あなた方は赤い目ののトゲでいっぱいな野原も、その貝殻のように白く光り、そこの平らな大きな素足に踏むのでしょう。もう決定した。そっちへ行くな。これらはみんな正しくない。今疲れて形を変えたお前の信仰から発散して据えた光の檻だ。小さな自分を切ることのできない。この不思議な大きな新生宇宙の中で、もしも正しい願いに燃えて、自分と人と万象と一緒に 市場を福祉に至ろうとする、それをある宗教上層とするならば、その願いから砕けまたは疲れ、自分とそれからたったもう一つの魂と完全そして永遠にどこまでも一緒に行こうとする、この変態を恋愛という。そしてどこまでもその方向では決して求められない、その恋愛の本質的な部分を無理にもごまかし求めようとする、この傾向を性欲という。すべてこれら善意の中のさまざまな過程に従って、さまざまな目に見えまた見えない生物の種類がある。この命題は科学的にもまた正しく、私にはあんまり恐ろしいことだけれども、いくら恐ろしいと言ってもそれが本当なら仕方ない。さあ、はっきり目を開いて誰にも見え、明確に物理学の法則に従う、これら実在の現象の中から新しくまっすぐに立て、明るい雨がこんなに楽しく注ぐのに、馬車が行く、馬は濡れて黒い、人は車に立っていく、もう決して寂しくはない、何遍寂しくないと言ったとこでまた寂しくなるのは決まっているけれども、ここはこれでいいのだ。すべて寂しさと飛翔とを焚いて、人は透明な軌道を進む。ラリックス、ラリックス、いよいよ青く雲はますます縮れて光り、私はかっきり道を曲がる。1922年5月21日。